生産プレゼンツ世界196カ国の雑学ということで今回も始まりました。ちょっと今日はちょっと日本の話ばっかりはちょっと続いちゃってるんですけど、前々からすごく気になってることがありまして、今なお大きくなり続けてる西之島っていうのがあるんですね。これまあ日本の島なんですけど、2013年から面積が10倍に拡大してると。でこれ記事は最近のなので一番最新ですね。2020年の7月の18日の土曜日ということになるので、7年間で10倍になってるっていうことなんですよ。でこれまあどこにあるのかっていうと、東京のはるか南 1000km に浮かぶ小笠原諸島西之島が、噴火を始めたのが2013年で、噴火前は 0.29 平方キロメートルだったんです。島なんですけど、その今その10倍の 2.89 平方キロメートル、これ2019年の5月ってなってるんですけど、そっからまた最近もなんかね、6月29日に噴火したみたいです。で今なおこう成長中 でその結果として、EEZ排他的経済水域は100平方キロメートルも拡大したと。これなんか嬉しいですね。なんか日本のその領海と排他的経済水域がどんどん大きくなってきてるみたいな。で都市伝説的解釈で言うと、なんかその辺にムー大陸が昔あったんじゃないかみたいな。で実はそれがこうどんどん噴火していくと下にすごいでっかい大陸ができるみたいなね。まさにこれは信じるか信じないかはあなた次第みたいな、そんなお話なんですけど、で神道がですね、その西之島を飲み込んだことによって、どんどんこう大きくなってきてるっていうことなんですよ。で西之島が、最初に噴火したのが1973年で、その時は、0.07 平方キロメートル、めっちゃちっちゃかったんですね。でそれが1999年に、0.29、これ約3倍4倍ぐらいですかね。でただ荒波に侵食されて海岸線が後退してしまったと。なくなっちゃうのかなみたいな。だけど2013年に、また火山活動が始まったんですよね。で、直径200メートルほどの新島が誕生して、その6日後には溶岩流が、西之島の南岸に到達して、なおも噴火と溶岩流出が続いて、で噴火から1ヶ月後には新島が西之島を飲み込む形で一体化したと。一時期見た時にスヌーピーみたいな形してたんですよ。だからスヌーピー島なんかつってニュースでやってましたね。で噴火から2年後に西之島の面積が 2.29 平方キロメートル、とは噴火前の8倍に2年でなって、で昨年は 2.89 平方キロメートル、噴火前の10倍と、どんどん大きくなっていったんですね。で今は標高が207メートルと噴火前25メートルの8倍以上になり、今年の4月4日には観測史上最高の8300メートルの噴煙が確認されている。噴煙だからね、標高ではないんですけど、ものすごい勢いで、もうなんていうんですかね、爆発みたいな感じで火山活動が行われてるみたいですね。 だからこの辺周辺はもうね、多分飛行機なんか飛んじゃ見えなくなっちゃいますよね。で、まあ航空機で、まあ、観測を続ける、まあ、海上保安庁の管轄みたいで、羽田航空基地から航空機を飛ばして西之島の火山活動を継続的に観測していると。で、双発のプロペラ機などで羽田空港から片道2時間台湾行くみたいな感じでね。で、西之島の周辺を旋回しながら動画と静止画を、撮影して、そのうちを、まあ、ホームページなんかで掲載してるみたいなんですね。これ海上保安庁の、海洋情報部っていうところが。で、月に1回から2回航空機によって観測を続けていて、噴火活動が活発になると数日間隔で観測することもあるそうです。夢ありますね。どうします、なんかハワイぐらいに大きくなったら、もしかしたら、まあ、近い将来は難しいと思うんですけど、50年後とかもしかしたらそこに楽園ができるかもしれない。まあ、そんなね、そのことを考えながらこう成長を見守るっていうのも面白いですよね。だから、まあ、ただでさえ日本って領海と、まあ、排他的経済水域、あと、まあ、接続水域なんかね、ありますけど、本当は日本の国土面積が38万平方キロメートルって前回説明したと思うんですけど、管轄海域で言うと447万平方キロメートル、まあ、約ね、やばくないですか。だから世界で、アメリカ、オーストラリア、インドネシア、ニュージーランド、カナダに次ぐ6位なんですよ。だから本当島国っていうことで、本当海洋大国なんですよね。だからね、島欲しがるんですよ、他の、要は陸のね、人だとか、あと中国なんかもね、あの尖閣諸島だとか、まあ、韓国だと、竹島だとかっていう形で、どうしても海が欲しいから、まあ、そうやってこう、まあ、どっちがどうなのかっていう、そういう、こう政治的な話は分かんないですけど、まあ、そういうこう取り合い合戦みたいなね、そういったものが起きるっていうことですね。で、西之島は、まあ、噴火が収まった時は研究者が許可を得て上陸して調査したこともあります。で、現在は噴火中なので、まあ、上陸はもちろん沿岸から 1.2 海里約2キロ以内には入っちゃいけないんですね。だ、将来噴火が収まっても一般の人が西之島に上陸することはまあできないでしょうと。で、溶岩に覆われていて生物が死滅した後、渡り鳥が、まあ、住んでたりとか、まあ貴重ですよね。で、西之島の環境を所轄する環境省は小泉進次郎大臣がいるとこかな、西之島への上陸は保全に必要な調査を行う研究者だけを対象として、その調査の頻度も必要最小限度の上陸に制限すると。やはり西之島は、遠い島ですよね。台湾ぐらい離れてるんですもん。海上保安庁のサイトで西之島が成長する様子を見守りたいですね。ウェザーニュースをちょっと引用させてもらいました。この間ね、なんか見た時ゴキブリが大量繁殖してるっていう、ちょっとそんなやつを見て、うわ気持ち悪いとかって思ったんですけど、まあ多分飛んできたんじゃないかっていう。だってね、溶岩の中から突然出てくるなんて考えられないですもんね。 俺ね、これもまたちょっと都市伝説が好きなんで、これ気になってんのが、いやさ、センターオブジアスってあるじゃないですか、ね、こう中にこう地底にこう潜っていくっていう映画なんですけど、そこに新しい世界があるんですよ。なんかでっかい恐竜がいたりとか。で、あれを見て思ったのは、もしかしたらそこをあれなんか住んでんじゃないかなって、違う 人類っていうか、あのものたちがその入り口になってるなんていう、ちょっと都市伝説をちょっと挟んでみつつ、まあ、これからねどんどんどんどん大きくなってもらって、将来的にはアバカンスができるような、まあ、ハワイぐらい大きくなってもらって、楽園ができたらいいななんて思う今日この頃です。はい、じゃあ一応まあそんな感じで、さよなら。
この放送は若手コンテンツ作家による独自で調べた情報を独自で解釈をし放送している番組になります。